平成25年度施政方針。子どもから高齢者まで、つながりを大切にするまちづくり。3月5日の播磨町議会定例会で、清水町長より平成25年度施政方針が発表されました。その所信について掲載します。第4次総合計画に掲げたまちづくりの基本目標の5つの柱に沿って、本年度の主要な事業を説明します。はじめに、播磨町は昨年町政施行50周年を迎えました。今年度は新たな半世紀に向けてのスタートとなります。これまで同様、堅実な行財政運営に努めながら、さらなる町の魅力度アップを図り、住民が誇りとする町づくりを進めてまいります。さて、昨年、国政においては大きな変化があり、政権交代を受けて、景気回復への期待は高まっておりますが、地方の経済、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いています。歳入については、徴税で前年度より 1.4% 増の50億9000万円を見込んでいるものの、歳入の確保については、一段と厳しい状況が続くものと、予測されます。一方、歳出においては少子高齢化対策をはじめとした社会保障関係費は年々増加しており、また生活環境の整備、安全安心なまちづくりへの対応など経常的な経費の増加は必至であると考えられます。また災害時には避難所ともなる学校施設等をはじめ、公共施設の老朽化による大規模改修など多額の経費を必要とする事業が多くあります。このような状況の中で、平成25年度の予算編成にあたっては、第4次播磨町総合計画をはじめ、第4次播磨町行政改革大綱及びこれに基づく具体的取り組みを示した行政改革実施計画を推進するため、施策や事業の的確な評価を行い、優先順位を明確にして事業の選択を行いました。また、真に必要な事業には重点的、積極的に取り組む予算を編成してまいりました。豊かな心と人を育むまちづくりを進めてまいります。播磨町教育振興基本計画に基づき、学校教育の充実に努めているところでございますが、教科専門指導教諭、スクールアシスタントの全校配置を引き続き行い、きめ細やかな指導体制を維持するとともに、播磨町教育総合サイトを活用して、教職員への連絡を密にし、課題、問題などの共通認識に努めます。最近の異常気象に伴い、夏季の高温化が懸念される学校教育現場の環境改善を図り、子どもたちに良好な学習環境を提供するため、各小中学校の全教室に扇風機を設置します。なお、幼稚園についてはすでに設置済みでございます。加えて、幼稚園、小学校、中学校の屋外にミスト発生装置を新設し、屋内外における児童生徒の健康管理に配慮してまいります。また経年劣化が進んでおります播磨小学校のプールを改修し、水泳授業の環境改善を図ります。昨年の蓮池小学校、播磨南小学校の体育館に引き続き、今年度は播磨南中学校の体育館の大規模改修を完成させ、教育環境の改善を図るとともに、災害時における避難所としての機能も向上させてまいります。また、播磨小学校及び播磨中学校の校舎の大規模改修に向けて、設計業務に着手いたします。障害スポーツの場として、多くのスポーツ愛好家が日々ご利用されている総合体育館において、屋上防水工事等を実施し、施設の延命化を図ります。また、体育館に隣接している町民プールにつきましては、昨年から住民アンケートや町内委員会で その存続等について検討してまいりましたが、本年度は住民や学識経験者などにも参画いただき、最終的な結論を得たいと思っております。文化面においては、文化的資源を町の魅力を発信する有効な手段として捉え、さまざまなサークル活動、芸術・文化活動や大中史跡祭りをはじめとする各種イベント、行事等を住民の方々と共に盛り上げてまいります。今年は播磨町において東播磨大茶会が開催されますが、おもてなしの心と播磨町の魅力を満喫していただければと思っております。また、播磨町の尖閣者、ジョセフ彦が日本で初めて新聞を発行してから、来年が150年でございます。本年3月には、新惑星彦星の発見者である関勉氏の講演会や、彦ゆかりの音楽家による明日の世界へ、ジョセフ彦に寄せての新曲披露などを予定しておりますが、記念すべき年を前にして、新聞を題材とした特別展の開催や、文化財散策マップの作成などを行い、機運を盛り上げてまいりたいと思っております。さらに歴史的にも貴重な文書類を保存し、末永く良好な状態で後世に引き継いでいくため、郷土資料館の修道庫を改修いたします。また、播磨国風土記が編纂されてから、1300年という大きな節目を迎えるにあたって、他の自治体、県、考古博物館などとも連携し、歴史文化の伝承に努めてまいりたいと思っております。
安らぎがあり、健やかに暮らせる町づくりを進めてまいります。安心して子どもを産み育てられる環境を構築するため、特定不妊治療をはじめとして、妊娠時の健診の充実、各種ワクチン費用の助成、父子手帳の配布、養育支援訪問事業、今年度さらに一部拡大いたします医療費の無料化、病後児保育、ファミリーサポート事業など、年間を通じて様々な子育て施策を展開しておりますが、今年度は新たに水疱瘡、おたふく風邪についても接種費用の助成を行い、子育て家庭の経済的負担を軽減してまいります。また、新生児訪問や、こんにちは赤ちゃん事業に加えて、未熟児養育事業を実施し、未熟児の健やかな成長を支援してまいります。保育園におきましては、年々入園希望者が増加する傾向にあり、待機児童対策として、2園において定員を増加し、保育需要に対応してまいります。昨年、公設化に踏み切りました学童保育につきましても、放課後の安全な居場所づくりとして、指定管理者とともに、さらなる充実に努めてまいります。また、次年度に予定しております、子ども・子育て支援事業支援計画策定のため、今年度はニーズ調査を行い、幼児期の子ども支援のあり方についてのニーズと現状を把握いたします。播磨町におきましても、高齢化が進む中で一人暮らしの高齢者も年々増えております。昨年から実施しております救急医療情報キットを、今年度はさらに多くの方々にご活用いただき、いざという時の安心に備えていただきたいと思っております。また、住み慣れた地域で安心して介護が受けられるよう、地域密着型のサービスを充実させてまいります。平成25年度は、認知症の高齢者用グループホーム事業者を選定いたします。障害の有無にかかわらず、誰もが生き生きと暮らせる地域社会を目指して、播磨町地域自立支援協議会の活性化を図るとともに、役場や公共施設において障害者の職場実習生を受け入れます。また、在宅の重度障害者等に対し、医療機材の購入を助成します。防犯・防災に関しては、近年特に関心が高まっているところでございます。播磨町におきましても、来たるべき災害に備えるため、災害時における相互支援協定の締結や、避難ビルの指定なども順次行ってきております。 さらに平成24年度から見直しを行っている播磨町地域防災計画の実効性を高めるためにも、各種マニュアル等の策定を行い、自主防災組織とも連携を取りながら、地域防災力の強化に努めてまいります。本年度は、要援護者の避難先として、福祉避難所の指定にも取り組みたいと思っております。防犯対策としては、以前より新島企業からご要望がございました、新島内の町道に LED 街灯を設置し、夜間の安全性を高めてまいります。また、昨年から実施しております住宅リフォーム助成の希望者が大変多いことから、今年度は当初予算を大幅に増額し、住環境の向上と町内産業の活性化に努めてまいります。人や環境に優しく快適な街づくりを進めてまいります。長年の懸案となっております水田川改修事業につきましては、さらなる進捗と早期完成を目指して、国・県への要望活動を重ねてまいります。また、本年度は町として遊歩道の設計等に着手いたします。黄瀬川につきましては、多くの方々の散歩コースや通勤・通学路としてご利用いただいておりますが、遊歩道の一部に傷みが出てきていることから、2か年をかけて路面改修を行い、安全な通行に配慮してまいります。下流方面にあるふれあい散歩道の転落防止策も、経年劣化している部分が見受けられることから、安全性を考慮し取り替えを行います。海岸部にあります浜田公園のトイレにつきましては、各種イベント、スポーツなどで多くの方々にご利用いただいておりますが、利用者の利便性と快適性を考慮し、水洗化を伴った建て替えを行います。播磨町におきましては、リサイクルの観点から資源回収に努めているところでございますが、瓶回収時の容器がドラム缶ということで、自治会の方々にもご苦労をおかけしております。昨年度から一部自治会で施行し、今年度はすべての自治会の回収容器を軽量なプラスチック製のものに取り替えいたします。土山駅南町有地につきましては、平成24年度に策定した活用事業化方針にのっとり、事業者の公募に向けて取り組むとともに、隣接地の用地取得などに努め、できるだけ早く駅利用者の利便性向上をとのお声に応えてまいりたいと考えております。また、昨年度の予算で提案し削除されました駅前のイルミネーション事業につきましては、その後、原資となります寄付金をいただいた方のご意向を再度確認いたしましたところ、そのご意思は固く、今回再び上呈させていただいております。一般の方々からも望む声が多く、駅前のにぎわい創出のためにも、今年度ぜひ実施したいと考えております。阿江漁港の未利用地につきましては、地域からの要望を踏まえ、地域に愛され親しまれる整備・活用方法となるよう、地元自治会・漁業組合関係者と検討してまいりたいと思っております。ちょうど浜幹線につきましては、地権者をはじめ地元の方々のご理解をいただき、順調に進捗しており、平成26年度の全面開通を目指し、本年度は向ヶ池南側の道路整備を行います。また、各地で公共インフラの老朽化が報道されておりますが、平成25年度は本庄下橋の改修を行い、安全な通行と橋の長寿命化を図ってまいります。播磨町駅は平成24年度に駅舎内のエレベーターや多目的トイレが完成いたしましたが、今年度は駅舎外にエレベーターを2機設置いたします。同時に、播磨町駅南広場をバリアフリー化するための設計を行い、町のバリアフリー化を推進します。上水道事業においては、引き続き安全でおいしい水の安定供給に努め、下水道事業では大中地域の工事を実施し、整備区域の拡大を図ってまいります。つながりを大切にする町づくりを進めてまいります。 例年、全住民を対象とした映画会や講演会の開催、人権啓発資料を通して差別意識の解消と人権意識の高揚を図っているところでございますが、自治会が主体的に行う取り組みについても支援してまいりたいと考えております。各種団体や住民の方々と対話、意見交換を行うタウンミーティングも、実施回数61回と、年ごとに回を重ねてきておりますが、行政懇談会や調整モニターなどとともに、今後もさらに住民ニーズの把握に努めてまいります。同時に広報誌やホームページ、ワクワク講座などを活用し、行政情報の発信に努めてまいります。また、住民共同推進事業についても引き続き実施し、まちづくりの新たな担い手としての活動を支援してまいりたいと思っております。サマーフェスティバルにつきましては、昨年は天候にも恵まれ、地域の自治会や各種団体など、多くの方々のご参加を得て盛大に開催されました。播磨町の夏を彩る祭りとして、実施する NPO とともに、町民のふるさと意識の醸成を図ってまいりたいと考えております。健全な行政経営による持続可能な町づくりを進めてまいります。町行政におきましては、毎年多くの課題を抽出しながら、行財政改革に取り組んできております。また、そうした中でも、国、県からの異常事務など、年々増え続ける業務を限られた職員数で対応しておりますが、ここ数年で多くの職員が定年を迎えることとなります。3月議会で提案しております再任用制度などを活用しながら、職員数の適正化を図り、住民サービスの向上に努めてまいります。現在の住居表示案内板につきましては、設置後かなりの年数が経過していることから、時代のニーズに合わせて災害時や緊急時の避難先などの表示を盛り込んだ案内板として更新いたします。2市2町で取り組んでおりますゴミ処理の広域化につきましては、施設の建設候補地がこの度1箇所に絞られたことから、今後は基本計画の策定など新たな段階へと進んでまいります。播磨町のゴミ処理のあり方について、議会とともに将来に向けて責任ある取り組みをしてまいりたいと思っております。平成25年度施政方針の全文は、町ホームページに掲載しています。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。平成25年度施政方針を終わります。